ここからのお時間は私長野由佳のありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。木曜日の今日はつながる育児。私には舞鶴をもっと子育てしやすい街にしたいという夢があります。私自身子育て真っ最中の二児の母として、舞鶴は自然豊かでサービスも充実していて子育てしやすい街だなぁとは思うんですが、子育てをしていると辛いことや不安なことやイライラすることもたくさんあります。どうしたら楽しく子育てができるだろう、そして同じように悩んでいるお母さんたちにももっと楽に子育てしてほしいなと思って、普段はこの FM 舞鶴のスタジオと同じ西市民プラザの1階にあります子育て広場ひまわりでスタッフをしています。このコーナーつながる育児は、育てるに児童の児と書いて育児、育てるに自分の児と書いて育児、育てるに地域の地と書いて育児をかけてローマ字で育児と書いてつながる育児と名付けました。一人で子育てを抱え込まずに地域の人やサービスを頼ってつながりを作ってほしい。子供を育てながら自分自身も親として人として成長することを楽しんでほしいという願いを込めてお送りします。じゃあ舞鶴にはどんなサービスがあるのってことがわからないと頼りようがないですよね。そこでこのコーナーでは、舞鶴で子育てする上でこんなサービスがありますよ、こんな場所がありますよ、こんな人たちが私たちの子育てを支えてくれてるんですよということを紹介します。はい、ということで本日のゲストをご紹介します。中丹東保健所より保健師の荒堀由紀さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、中丹東保健所と言いましたね、西舞鶴の倉谷の、あの白鳥通りのね、はい、ちょうど三つ丸ストアさんとかの隣にあるのでね、舞鶴市民の方一度は前を通ったことがあるんじゃないかなと思うんですけども、じゃあ一体あそこってどういうところっていうのをね、はい、教えてもらえたらなと思います。
はい、保健所っていうと犬とか猫を連れていくところっていう印象が強いかなと思うんですけど、他にもいっぱいいろんな仕事をしてまして、さっきのような犬猫のこともあるんですけど、飲食店の営業許可ですとか、
あ、
うん、不法投棄の監視ですとかもあるし、あるいは医療機関とか介護施設とか福祉施設の関するお仕事もあります。で、私はそれの中の保健室、学校みたいですけれども保健室っていう部署にいて、子どもの健康ですとか、それから大人の健康ですとか、そういうことをやっている係でいます。他にも難病の方とか感染症の方とか、そういうことの、お仕事をしている係もあります。
いろんな係があって、その中でもこう
子どもの健康とか、はい、大人の健康づくりとかその辺の、はい、まあ、盛り上げるための
関わってくださってるんですね。はい、保健師さんということなんですけども、どうして保健師さんを目指したんですか？
そうですね、もともと最初から保健師になろうと思ったわけではなくて、
はい、
高校の時、看護学校に行こう、看護の道に進もうと思ったんですけど、親友が持ってた本当に保健師っていう本があったんですね。その本当に保健師は地域に出て町の人の健康づくりにすごく奔走している中身だったんで、施設の中で働くのも魅力的だけど、地域の人と一緒にどういうかな、やり取りをしながら健康づくりができたらいいなと思って保健師の学校に行きました。
へー、じゃあもともとは看護師を目指されてて看護学校に行かれて、 でその本に影響を受けて、ね、保健師の道へと、はい、
親友のおかげです。
そうですね、すごい、その親友にも感謝ですね。
そうですね。
はい、ということで地域に密着して私たちの健康だったり子育てっていうのを支えてくださっている荒堀さんなんですけども、具体的にはどんな活動が？
そうですね、私は今保健室の健康支援担当っていうところがいますので、健康づくりをしていくんですけれども、主にそういう仕事って今は市町村の保健センターの方で、ナコソにあるね、保健センターの方で健診だとかいろんな教室だとかをされているかなと思います。それで保健所の方はどっちか言ったらそれのバックアップ 的なあのお仕事をさせていただいたりあのしてるかなと思います。それから子どものことに関して言えば、市町村舞鶴市さんの方で乳幼児健診とかそういうのをされていると思うんですけれども、一時的にはそこをやっているので保健所の方には、次のクリニックということを子どもクリニックっていうのをさせていただいたりとか
子どもクリニック、う
ん、とかあとお母さんたち不安に思っていらっしゃる方もやっぱりあるので、市の保健師さんからとか周りの方から紹介されて保健所でやっているお母さんカウンセリングっていうのに来られたりします。そういうような少し身近ではないかもしれないんですけれども仕事をしていますね。
へ
あと研修とかね支援者さんとか皆さんがこうお母さんたちにどういうんですか安心してこういろんなサービスをしていただけるために保健所の方はその支援者さんをバックアップするような研修を企画したりとかそんなこともしてますね。
あ私も一回参加させていただいたことがありますね。ね、あそろそろ曲をお届けさせていただきますね。お話はまた曲の後でお伺いします。ナナコチャッタラジオ、本日のゲストは中丹東保健所より保健師の荒堀由紀さんにお越しいただいております。先ほどのお話の中にお母さんカウンセリングという言葉が出てきたんですけども、今のお母さんたちの悩みってどういうのが多いですか？
たくさんあると思うんですけれども、やっぱり子供をねうまく育てられないとかどうやって接したらいいかわからないっていうご相談から、それからどうしても感情的になって叱ってしまうっていうこととか、それからやっぱり自分ばっかり頑張ってやっちゃって、うん、家族の協力とかそういうような話なんかもたくさん聞かせていただいているかなと思います。
なるほど、私も確かに感じますね。
ですよね。
はい、お母さんたちね今SNS とかね、はい、流行ってるんで、はい、結構自分で調べてちょっとね、うん、悩んだりしたら、うん、人に聞くというよりかはこうネットで調べて自分で解決するみたいな方も多いですかね。
そうだと思います、うん、SNS の相談とかはそんなにないんですけど、やっぱり私が、まあ、保健師になった頃に比べると本当に今便利だから自分でできるんですけど、その分人と喋らないとか、うん、近くのおばあちゃんとか先輩とかに聞くよりも自分で判断するっていうことはもしかすると多くなっているのかなとは思います。
でこのご近所付き合いとかが希薄になってるっていう現状ですよね、
という気はしますね。
このお母さんたちの悩みだけではなく高齢者さんですとか、はい、まあ、健康づくりですとか母子の保健ということもお仕事に、されているんですけれども、その中でもこう少子化対策ということも今活動に、はい、の一つにあるんですよね。
そうですね、はい、今舞鶴市って1年間700人ぐらいのお子さん生まれるんですけども、うん、約10年前は800人超えてたので、はあ、10年間で100人ぐらい
減ったんですね。
そうなんですよ。これは舞鶴だけのことではないんですけど、うん、やっぱり少子化っていうか子供を産まないっていう理由はいろいろあるかなと思います。
どういう理由とか聞きます？
これはこっちというよりも全国的なことなんですけど、はい、やっぱり経済的なことだとか、うん、それから自分の体のこととかそういうふうな理由もたくさんあるかなと思うんですけど、うん、一つには育児ストレス、うん、育児不安のためにもうこれ以上大変だったらいいわって思われる方が希望の子どもの数よりも少ないということは現実にあるみたいですね。
なるほど。その対策の一つとしてプラスワンエンジェル隊ということで、はいはい、活動されてるんですよね。
そうですね、お医者さんとか助産師さんとか心理師さんとかそういう方に、いろんな子育て広場に行ってもらってお母さんにお話聞いて少しでも不安を減らしてもらおうというような活動を今までしてきました。
うちの広場ひまわりにも、はい、ポスター、ね、貼らせていただいてるんですけども、はい、もしかしたらねどっかでご覧になった方もいらっしゃいますかね。
そうですね、
黄色と、ね、ピンクのポスターがあるんですけれども、ね、はい、
その声にホッとするというタイトルで、うん、作っています。やっぱりお母さんだけじゃなくって、それから支援者さんだけじゃなくって、周りの人みんなにこう支えながら子育てしてもらいたいなという思いで、お母さんたちの声を拾ったのを表したものです。
このねポスターデザインされたのって、実は舞鶴に住んでらっしゃるお母さんなんですよね、
う
ん、
そうですよ
ひまわりにもたまに遊びに来てくださる方なんですけど、以前このデザインの仕事されてて、今は3児の母ということで、うん、はい、ね、私もお話聞いたんですけど、やっぱりこう当事者目線で作ったポスターということで、やっぱ響くものがあるんじゃないかなと思うんですが、どういうところを特にポイントで作られたんですか？
そうですね、先ほどのプラスワンエンジェルター派遣事業の中で、お母さんの声をたくさん聞かせてもらったんですね、アンケートに。そしたらその中で、本当にもっと周りの人に声をかけてほしいとか、本当に自分だけを子どもの親としてだけじゃなくって、人間として、女性として自分のことをもっと見てほしいとか、話してほしいとか、その声がありました。で、結構こう悩んでらっしゃるお声がたくさんあったので、楽になってもらいたいという思いで作っていますね。
そのポスターにはね、大丈夫、手伝おうかですとか、ゆっくりと、うん、親になっていけばいいんだからっていうね、うん、セリフをこうお母さんにかけてるようなイラストのデザインになってるんですけども、うん、はい、やっぱりそういう一言っていうのをかけてもらうと、はい、お母さんってやっぱりホッとするんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、最初本当このタイトルは、親は悩んでいますっていうタイトルにしたんですけども
めっちゃストレート
そうなんですよ。でももうちょっとポジティブな方にした方がいいかなっていうアドバイスもあって、こんな風にしたので、うん、ぜひ皆さんも声かけてもらえたらなと思います。
そうですね、やっぱりこう、ね、困ってそうだなってお母さんがいても、ここで声かけたら、うん、なんか変質者だと思われるかなと思って、遠慮されてる方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、うん、結構お母さんたちは声をかけてもらうのを待ってるんですかね。
そういう方もあって、うん、やっぱりアンケートの中を見てると、例えば買い物一つするにしても、子供も抱え、カバンも抱え、本当にお買い物も抱え大変なんで、ね、そういう時に大丈夫って言ってもらったら、気持ちだけでもスッとするんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、できたら手も貸してあげると嬉しいなと思います。
そうですね、ちょっとこうエレベーター乗るときにね、こうボタン押して待っててくれるとか、
そうですね、
ね、そういうちょっとしたことでもすごい嬉しいですしね、
うん、本当ですね、うん、そういう街に舞鶴がなっていったらいいなと思います、うん、今もなってると思うんですけど、
そうですね、
より一層ね、
そうですね、なんでやっぱこう遠慮してる方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、そこをね、こう一歩超えて、大丈夫ですかとか、なんか手伝いましょうかとか、可愛いお子さんですね、何歳ですかとかね、
私たちも見るだけでも、子どもさんの姿見るだけでもとっても癒されるので、うんうん、お互い様かな、ギブアンドテイクかなって思うので、
あ、なるほど、
うん、笑顔と、うん、それから声かけの交換みたいなのができるといいですよね。
いいですね。はい、ということで今日は中丹東保健所の保健師さん、荒堀由紀さんにお話を伺っています。荒堀さん、舞鶴にお勤めなんですけど、はい、お家は宮津なんですってね。
そうなんですよ去年こちらに移動してきてちょうど1年になります。
ああ、じゃあ前はどちらに？
丹後保健所っていうところにいました。
ああ、そうだったんですね。丹後、はい、とどうですか、舞鶴って違うとこありますか？
たくさんありますね舞鶴は子育てに関して言えば、本当に子育て広場とか遊び屋とか、いろんなこう資源がたくさんあるなっていうふうに思います。それから私毎日宮津から来るんですけども、小学生が通学をするときに、本当にこうなんか地元のおじいちゃんおばあちゃんとか、それから老人家の方かもしれないんですけれども、一緒に付き添ってらっしゃって、すごく優しい町だなっていうのを感じます。
旗とか持って、
そうなんですよ、一緒にねお子さんと笑いながら喋っていらっしゃる姿がすごくなんか微笑ましくて、なんか優しい町だなっていうのをすごく感じます。
その微笑みながらっていうのがポイントですね。
そうですね、
いやいやじゃなくて、
そうなんです、
そのね 誘導の方も楽しみながら、
うん、なんか若返るんじゃないかなと思うぐらい、うん、いい顔されている方が多いと思います。
いやいいですね。なんか舞鶴に住んでるとこれがスタンダードみたいになっちゃってるんですけども、うん、やっぱり外から来られた方から見たら舞鶴は子育てしやすい町と
かなと思いますね。
言えるということですね、
は
い、
さっきも言ってたんですけど合計特殊出生率もね、京都府が平均が 1.2 ぐらいなんですけども、うんうん、あの舞鶴は 1.7 ぐらいあるのでかなりこう高いところじゃないかなと思いますね。
そうですね、周りにも確かに3人兄弟4人兄弟って、うん、見かけますね。
そうですね、なのでこのままねやっぱり子育てしやすい町というのを本当に名実ともになんかもっともっとね作ってほしいなというふうな感じは思います。
うん、はい、ありがとうございます。ではちょっとここで1曲お届けをしていきます。先ほどのお話でも舞鶴は子育て支援が充実しているというふうにあのお話をお伺いしたんですけども、高齢者さんでも昔の遊びを子どもたちに教えたい、活躍の場が欲しいという方がいらっしゃるそうですね。
そうですね、あの保健所の方でもその高齢者さんのお力をもっと子どもさんたちとあのマッチングさせたいなというようなことを今考えているんですけれども、うん、そういうことができるようにあの秋ぐらいに何かイベントができないかなということ で、
いいです、ね、
今考えています。
それ例えばけん玉とかですか。
あ、そうですね、あやとりとかけんぱとかなんかそんなことですかね。
めんことかですかね
そうかもしれないですね
確かに我々世代アラサー世代でも、うん、知らないことあります。そ う、 ね、うん、そういうのね、おじいちゃんおばあちゃん地域の、ね、直接の自分のおじいちゃんおばあちゃんじゃなくてもそういう地域の、はい、高齢者の方に教えていただく機会っていうのがあったら嬉しいです、はい、ですよね。うん、
あの高齢者さんといっても皆さんすごく今お若くてお元気な方がすごく多いので、
うん、
多いので、うん、高齢者というのが失礼なぐらいなんですけれども、うん、本当にあの活躍する場をすごく欲しいなっていうお声もあるということを聞いてきましたので、そんなつながりを埋めるといいなと思っています。
うん、そうですね、はい、また後々このつながる育児のコーナーでもそういった情報をお届けできたらなと思います。
嬉しいです
で、あとさっきのポスターの件なんですけども、
はいはい、あのポスターですね、今は病院ですとか保育所だとかそういうところにお配りしてるんですけれども、たくさんの方に見ていただきたいので、できればお店だとかうちの軒先だとか、それからうちの公民館だったら貼ってあげるよっていうところがあればぜひぜひ貼ってもらいたいと思うので、うんうん、保健所に来てもらったらいくらでも渡しできます
あのさっきのその一声にホッとするというポスターと、はい、産後の生活の準備はできていますかという妊婦さんに向けたポスターの2種類ですね、はい、ですね、はい、こちらもし貼ってもいいよという方がいらっしゃいましたら保健所の方に直接、
はい、来てもらったら窓口でポスターください言ってもらったらお渡ししますのでぜひおいでください。
はい、じゃあもしいいよという方がいらっしゃったらよろしくお願いします。はい、あと10月に、はい、
そうですね、はい、言っていいのかな、 NHK で、NHK スペシャルでママたちの非常事態っていうちょっとスペシャルが2回ぐらいあったんですけども、本当に今悩みを持ってるお母さんたち7割あるよって言われてたんです。
多いですね。
それがうちがやったアンケートでも同じような結果になったので、やっぱりそういう状態を知ってもらいたいなっていうことで、お母さんのせいじゃないよっていうようなことを、うん、あの伝えたいと思いまして、京都大学の明和先生っていう先生に来ていただけることになったので、はい、またお知らせしたいと思うので10月7日の午後に舞鶴市内で、うん、はい、イベントをしたいと思います。
まだちょっと先の話ですけどね、ぜひ頭の片隅に入れていただければなと思います。はい、本日のゲストは中丹東保健所より保健師の荒堀由紀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。